瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週土曜日のこの時間は暮らしの安全安心情報をお送りしています。今日は掛川蓮区にお邪魔しています。掛川地域力向上委員会子育て支援グループ長の高村陽子さんと水野菊江さんにお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
まあ、掛川と言いますと、掛川小学校を拠点としまして地域力の皆さんがですね、本当にたくさんの方で子どもたちの成長を見守り、そして育てているというところだとは思いますけども、学校との関係を見ますとですね、地域の方たちが学校でいろんなことをボランティアでやってくださるというのはもちろんなんですが、授業にも入ったりして本当に地域の力って大きいですよね。
そうですね、もう子どもたちも先生の知らないことを地域の方たちが知ってたりとかするので、すごく頼りにしていると思います。
学校入って左側のところに大きな田んぼがあります。はい、もう一年中こう稲の成長を見ることができますけども、今年ももう田植えはあったんですか？
はい、先週終わりましたね。
これは最初のこの田起こしから順番にこう一緒にやっていくってい
う、もう一からですね。
まず田起こしをして、
それから白柿の花の前に、ドロリンピックって子どもたちが泥の中で運動会をします。
全身泥になるわけですよね。はい、これが楽しくてしょうがない。
そうですね、嫌な子もいますけど。
そうですか。
もうでも大好きな子の方が多いかな。めったにできないですし、家だと多分怒られますので、泥んこになると ね、
親公認でドロドロになっていいんですもんね。
そうですね。
で、田植えもします。
はい、
それからずっと、
そうですね、それから田の草取り、それから
稲刈りも自分たちでして、
脱穀もみすりもして、最後には、地域の方を招いて餅つき大会をします。
あ、それも感謝の気持ちを込めて、
そうです、収穫祭っていうんですけれども、はい、お餅を子どもたちがついて、保護者は豚汁を作って、日頃お世話になっている地域の方にご招待してお渡しする
ということですね。はい、それから地域の方たちまた授業にもこう入ってくれたりもしてるんですよね。
そうですね、
春に天ぷら山菜採りをするときに来てくださるかな。
そうですね、
山菜の天ぷらね。
はい、
はい、私も以前取材に行かせてもらったんですが、子どもたちがグループになってで、いろんな山菜、雪の下であったりとか、みんなこう取ってきて、でそれを地域の方たちが天ぷらに
揚げて
くれる
って、はい、熱々を、はい、いただきますね。
でやっぱりそういう時にその地域の方たちも子どもの、あ、君はこれが好きだよねとか、なんか一人一人の顔を分かってる、で成長も見てるっていうのがとっても印象的だったんですけども、保護者からしたらやっぱりそういうところって見られますか？
子どもたちの方が地域の方の名前と顔が一致してると思います。
そうかそうか。でもそれがまたすなわち安全安心にもつながっていくってことですよね。
あるあの遊びに行った時でもね、地域の方が必ず知ってらっしゃる顔が、見えるとすごく元気に挨拶はすると思うんですけれども、そこがまた安心感が子どもが、はい、モテるところじゃないかなと。
そうですよね。はい、もし万が一知らない人と話をして、あ、誰なんだろうなって言ってこうどうしたのっていうのも行くっていうのもそうでしょうしね。
そうですね。
至るところでこう見守られてるっていう感じはしますけども、そういうふうにその地域の人たちが学校、授業もそうですが、他にもこういろいろこうきれいにしたりとか、そういうのもあるんですよね。
ですね、環境整備作業といっても、学校と PTA が主催するものに、地域の方たちが一家に一台、草刈り機があるので、皆さん持ってきてくださって、はい、
みんな一家に一台持ってるんですか？
なのですごい音ですよ。何十台っていう草刈り機が、学校の敷地内だけじゃなくて、もちろん通学路も綺麗に買ってくださるので、
通学路まで、はい、
そうなんです。この時期よく
蛇が ね、
はい、
たくさん出ますので、常に草刈りをして蛇がいる状態が見えるようにというか、
そうか、蛇が出たとしても、 ちゃんと分かるように。
そうですね。
そこまでしてくれるんですか。はい、
そうなんです、
ね。なんかそういうふうに整備っていうとその学校の中でね保護者が草刈りをしたりとかっていう、うん、そういうのは、まあ、他の学校にもありますけどもそんなに周りの、ねうん、おじいちゃんおばあちゃんまで率先してきてくれるって、うん、なかなかないですよね。多分
年に5、6回は
そんなに、
はい、してくださっている計算になるんじゃないかと思います。
今お話聞いて一番驚いたのが、はい、一家に一台草刈り機を持っているっていう
あの軽トラと草刈り機はありそうな気がしますね、うん、地域の方はね単身世帯 の、 お父さんお母さん子供だけの世帯だとなかなかねないお家も多いんですけれども、うんうんうんはい、おじいちゃんおばあちゃんのいるうちは大概、はい、
お二人のうちにあるんですか。
あります。軽トラはないですけど草刈り機はあります。
でもなんか親としたら本当嬉しいですよね。あと同時に地域の人にそうやってやってもらってるから、うん、その親としてもまた地域にこう恩返しじゃないですけど、
ね、
お互いの、ね、気持ちが
ねもちろん地域力向上委員会には見守り、うん、子どもたちを見守ってくださるのもそうなんですけれども、はい、地域のおじいちゃん一人だけとか、うん、おばあちゃん一人だけの世帯も多いので、うん、相互に、はい、お母さんたちもはい、気にかけてはいます。
そうですよね。地域力向上委員会の見ますとね運営委員会の中には子育て支援2人入ってらっしゃるのそうですけども、はい、高齢者支援やコミュニティや防災のグループもあるっていうことで、はい、それはまた連携を取りながら、
うん、そうですね。お母さんたちも積極的にその会に入っていって、うんまあ、例えばお買い物をするときに車がない世帯のおばあちゃんとかの買い物を、はい、高村さんが連れて行かれたりと か。
あ、そうなんですか。
はい、あとは、地域の方と一緒に庭の草取りや木の剪定なんかもしたりします。
じゃあまさしくお互い様ということに、
まあ、保護者の方はまだまだだと思うんですけれどもあ、まあ、でもこれからなので、はい、頑張ります。
なるほど。保護者側からしたら子どもたちを見てもらっているってもう感謝の一言っていうか
です、ね、
そういうことですよね。
はい、
です。じゃあお二人はもちろんなんですが他の保護者の方たちもそうやって地域の方たちも恩返しであったり、はい、自分ができることをしていこうっていう気持ちは
積極的に、はい、関わろうという気持ちはありますので。
でお二人は今この地域力向上委員会の中では子育て支援グループに入っていますけども、まあ、小学校ではその PT をやっていた役員があり、うん、でまたその延長でこの委員会にも入りということでということは保護者の方たちもねやっぱり小学校卒業しましたってことになったら、はい、じゃあまた地域
の方でねまた活躍ができたらいいなと思います。
恩返しっていうことにもなっていくんですね。はい、そうですね。よくね地域の絆っていうこと言われますけども、うん、実際お二人の中にとってはこの地域というのはどんな存在ですか。はい、
そうですね、まあ、もちろん面倒くさいって思うこともたまにはあるんですけれども、うん、でも延長して考えるとやっぱり子どもたちがすごく楽しそうに地域で、うん、遊んだり勉強したり、うんまあ、運動会もそうなんですけれども一緒になって地域と作り上げていくっていうところで本当に何者にも変えられない宝物かなというふうに、うん、またね大きくなっても地域に戻ってきてね欲しいなっていうふうに思っています。
そうですね。高村さんはどうですか。
そうですね、まあ、子どもがやっぱり大きくなって、うん、自分たちも子どもの頃に、うん、地域の方と一緒に生活をしてきてるので、うん、自分もそういうふうにできたらいいかなっていうふうに言ってくれる子になりつつあります。
お育っていますか。
はい、
うちはまだ小学生なのでなんとも言えないんですけれどもきっとなると思います。
でもやっぱりさ親の背中を見る地域の人たちの様子を見るっていうことは、まあ、子どもたち言わないにしても、うん、心で感じ体で感じるっていう部分は大きいんでしょうね。は
い、大きいと思いますね。
そっか、またそれが地域の暮らしとしての安全安心にもつながっていくというそんな感じしますね。
つながっていくと思います。
今日はいいお話をありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日は掛川蓮君にお邪魔しまして掛川地域力向上委員会から子育て支援グループ長の高村陽子さんと水野菊江さんにお話を伺いました。暮らしの安全安心情報をお送りしました。